重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは、重徳和彦です。桜もあっという間に散ってしまいまして、4月も半ばへと入ってまいりました。今日はスペシャルゲストですね。あの陸上の桐生祥秀選手のトレーナーをずっとやって桐生選手を支えておられる後藤勉さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、桐生さんつったら、まあ多くのというかほとんど日本人であればみんな知ってる選手でありますが、はい、あの選手、タイム、最高タイムは9秒98
ですね。
ですね。はい。そのタイムを出すに至るまで、そしてこれからももちろん、
はい、
ずっと支えて
ですね。
はい、
ね、
はい、というどういうふうに支えているのかということについてまたこの後お聞きしたいと思いますけども、桐生選手って今や知らない人いないんですけども、
はい、
いつこう彗星のように現れた感があるんですか。いつだったんですかね、あれ。
ちょうど2013年の4月の大会でですね、
はいはい、5年前ですね。ちょうど5年
前。もう5年になりますね。
ですね。はい。当時は何歳。
高校3年生ですけど、12月生まれなので17歳ですね。はい。
いきなりすごいタイムが出たんですよね。
はい。そうですね。10秒01っていう、まあ当時は、まあ、高校生では考えられないような、うん、タイムですね。日本歴代2位のタイムですので、
大人も含めた歴代2位。
そうですね。はい。
を17歳で出
した。17歳ですね。はい。
ちなみに1位はどなた。
1位は伊藤浩二さんですね。当時10秒00で
有名な方ですね。
そうですね。はい。うん、
そうですか。まあそういうことで、
はい、
10秒01でが5年前、
はい、
でそのさっき言った9秒98っていうのはいつ、はい、
昨年ですね、2017年の9月に、はい、日本インカレで、出しました。
これはもう堂々の日本一の。
そうですね。はい、日本記録っていうことですね。
ですね。はい、はい、じゃあそういうタイムが、まあ、半年ちょっと前に出て、
はい、
まだまだこれから期待される桐生選手をずっと支えてこられた、
はいはい、
後藤勉さんにこの後お話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。さて、
はい、
後藤トレーナー、
はい、
実は、
はい、
この辺の人なんですよね。
そうなんですよね。もう完全にこの辺は地元でして、
はい、
はい、
小中高と、
はいはい、
より身近になるために、
はい、
生まれが
岡崎のと宮井町で、
宮井町まで、
はい、で小学校は緑ヶ丘小学校で、中学校は龍南中で、
はい、
その後は岡崎北高校ですね。
はい、はい、
なんでもう完全に岡崎元
ですね。そうですね。
はい、
まあ、年齢も、
はい、
私は今47なんですけども、
はい、今年44の年になりますね。はい、
48になるということなんで、
はい、
4つ違い。
そうですね。
まあ、同世代違うことです
から。まあ、そうですね。
はい。
もう一緒です。
同じ世代
で。もう一緒です。
ということであります。
はい。
やっぱり陸上というのをずっとやっておられたんですか、はい、子供の時から陸
上。そうですね。まあ、ただ、小中は、バスケットボールをやってまして、うん、ただ、まあ、こう、地元、中学校の時に、岡崎市民駅伝って大きな大会がありますよね。はい、で、はい、あれのために、冬には、中学校3年間は、まあ、駅伝部っていうことで、うん、まあ、陸上とバスケットを半々やってた感ですね、うん、中学校までは。
やっぱり陸上早かったわけですね、
は
い、得意だった。
まあでも短距離はまあそんなに早くはなくて、うん、まあ、長距離はまあその中学校では、まあ、そこそこ の、まあ、レギュラーでは駅伝では走らせてもらったぐらいですね。はい、
だから長距離駅伝派だったわけです
ね。そうですね、はい、どっちかといったら長距離向きでしたね、うん、はい。
そして、高校出て、
はい、
まあ、もともとご自身が陸上好きなわけですから、
はい、
自分で走ろうっていう気持ちもあったと思うんですが、
はい、
ちょっとハプニングがあったと。 きました。
そうですね、高校の、まあ、長距離やってたんですけど、まあ、ちょっと腰の方を、まあ、結構痛めてしまって、うんうんうん、結局3年生の最後のインターレースも出れずに、うん、まあ、終わってしまったという。
あ、はい、それ、はい、それやっぱりショックでした。
まあ、ショックでしたね。もう最後の引退の試合の時はもう泣き崩れたぐらい悔しい思いで最後終わってしまいましたね、私の競技人生は。
まあ終わったとおっしゃいますが、はい、ここでの、まあ、はい、気持ちの切り替えっていうのがすごいなと思うんですけれども、はい、まあ、スポーツ体育名門中京大学に入られたと聞きましたけれども、はいはいはい、それは自分は故障を怪我をしてしまった、はい、そこで志はもう切り替わったと、は
い、あ、そうですね、もう高校の時に、まあ、選手でオリンピック行きたいななんていう夢は、うん、持ってはいたんですけど、まあ、自分の競技レベルとそれからまあ怪我もありまして、うん、でまあ、その怪我きっかけで、まあ、この今やってるトレーナーっていう仕事を知ってですね、
うん、
で、まあ、トレーナーでもしかしたらオリンピックっていう道もあるんじゃないかなっていうので切り替えて大学の方へ進学しました。
すごいですね、やっぱりそれだけオリンピックに見せられたわけですか。はい、
そうですね、やっぱりスポーツの、うん、まあ、最高の舞台ですよね、うん、もうこれ以上の舞台はないっていうぐらい、うん、アマチュアスポーツでは、まあ、オリンピックですね。
そ、
はい、
その頃のオリンピックって
言
うと、
私は高校生の時にあったのが、92年のバルセロナオリンピックですね。はいはい、はい、
そこで活躍してた陸上選手っていうと、
まあ、印象に残ってるのは、まあ、陸上選手だと、400m の高野進さんが、まあ、400m で決勝に行きまして、あとはマラソンで森下さんが、銀メダルを取るということですね。はい、
これ男子ってあんまりマラソンでメダル取ってないんですね、はい、よく考えると。
そうですね、
女子は目立ちますよね。
女子は本当に、金メダル取ってますけど、はい、そうですね、はい、今年また日本記録も出たんで、うん、ちょっと、まあ、楽しみな感じはありますけど ね、
そ う、
ね、
うん、
はい、
そういうオリンピックがあって、はい、まあ、そういうことがきっかけに、はい、まあ、トレーナーの道を目指すということですけれども、はい、まあ、これがなんていうか、
はい、
いわば花開いたのが2012年ですか。はい、
そうですね、うん、まあ、大学出て、まあ、いろいろ専門学校行って、うん、で、まあ、弟子入りしていろいろ修行したりとか勉強を重ねて、まあ、最終的には2012年ですね、うん、はい、にロンドンオリンピックがありまして、
はい、
一応そこの陸上競技の選手団の一応トレーナーで、うん、選出していただきまして、
うん、
行ってきました。はい、
なるほど、なるほど、はい、でその桐生選手と出会うのはそれより後、はい、
そうですね、ちょうど2012年がロンドンオリンピックで、その翌年に、うん、彼がブレイクというか、
そうですね、
一気に出てきましたんで、
本当に彗星のようにっていうか、まあ、高校生ですからね、はい、その前に現れることもないんでしょうけど、
はい、
すごい衝撃の、
衝撃ですよね、はい、
それをきっかけに、
はい、
きっかけっていうかさ、はい、そのロンドンオリンピックにはトレーナーとして、はい、行かれたわけです、はい、それはもうすごい晴れ舞台だと思いますけど、桐生、はいはい、選手はその翌年に、
はい、そうですね、はい、
それまでは全然面識もなかった。
全くですよね、はい、面識もなかった。ただ、まあ、その前年に高校記録とか、うん、出してましたので、
うん、
また高校生で、すごい選手が現れたなっていうふうには、うん、思っていました。はい、
で桐生選手とはどういう形で最初、はい、
その2013年に自分ゼロ一を出した2ヶ月後ぐらいですかね、はい、海外の招待レースで、うん、彼が招待をかかりまして、うん、
ね、
イギリスの方 で、 で、はい、その大会に出場するっていうので、まあ、トレーナーを一人ついていけないといけないということで、はい、今の、土江コーチの方から声がかかりまして、でそれで最初に一緒に遠征行ったのが、最初の出会いですね。
なるほど、
はい、
まあ、そこから土江コーチと桐生選手、はい、そして後藤を務めるトレーナーの、はいはい、まあ、はい、実質3人でって感じですかね。
そうですね、はい、まあ、そんな感じで、はい、始まりましたね。
世界最強のチームが、
世界最強なのか最弱なのか分かりませんが、はい、始まりましたね、はい、
日本中の期待を背負っての戦いが始まって、はい、それが2013年でしょ
う。そうですね、はい、
で、去年9秒98出したのが2017年ですから、はい、この間4年
4年間 ですね。2013年、はい、4年半ぐらいですかね。はい、
桐生選手っていうのはどういう、
はい、
どういう人なんですか。
いや、いつも言うんですけど、いいやつですよ。うん、はい、本当に。もう本当に竹を割ったような性格で、白黒もはっきりしてて、はい、まあ男気があってっていうんですかね、うんうんうん、はい、もう常に強気の性格でというか、
は
い、
もうやっぱり勝負師なわけですね。
勝負師で、はい、一緒にいてもなんか本当に気持ちがいいやつというか、
うん、そうですか、
はい、
やっぱり付き合いやすいというか、はい、一緒にいて、
そうですね、はい、まあ、本当にみんなが応援したくなるような選手っていうのはよくわかりますよね。
は
い、
スター性を備えて、
まあ持ってると思いますね。はい、それは
トレーナーとしては、
はい、
そのまあさっきから言ってる土江コーチは、はい、そのいわゆる練習メニュー、はい、トレーニングの内容を決めるっていうことですけど、はい、トレーナーっていうのは、はい、具体的には、
まあ一番簡単に言うと彼がスタートラインに立つとき、選手がスタートラインに立つときに、うん、まあ、一番いいコンディションで立たせれるように、うん、まあ、体のそういうケアの部分とか、うん、まあ、ちょっと痛みとかあったりとか問題とかを、そういうのを、まあ、整えていい状態でスタートラインに立たせるっていうのが、まあ、私の仕事ですね、一番は。はい、
体に触れるだけで調子がいい悪いが分かるみたいな、はい、ことも、
まあそうですね、筋肉のいい状態、悪い、まあ、一般的なじゃないですけど、ええ、まあ、あるにはあるんですけど、当然選手の感覚とリンクしない時も、うん、あったりはするんですけど、
はい、
まあ桐生選手だけじゃなくて、いろんな選手見てきて、うん、まあ、これはいい状態だな、悪い状態だなっていうのは、うん、なんとなく分かるようにはなってきていますけどね。はい、
9秒98出す時は、
はい、は
い、いけると思ってたんですよ、レースの前から。
まあ、ちょっとその前にトラブルというか、うん、世界陸上で少し、まあ、怪我をした状態で、まあ、それが治った状態で迎えたところで、まあ、ちょっとどっちに転ぶかなぐらいの感じでしたね。
はははは、
ズバンといっちゃうかダメかっていうところはあったんですけども、最終的にはもう彼のもう今までやってきた、まあ、力というか、うん、ものが最終的には出てだと思いますね。はい、
まあ、いけりゃ行くぜこれはって、そんな感じですね。
そうですね、まあ、もう行くしかないっていう感じでしたけどね。最後はコーチとそこは決めて、最後、ね、勝負に行きましたけど、はい、
今日はですね、
はい、
後藤さんに、
はい、
後藤さん大好きな、
はい、
高橋貴子さん
はい、
FM 岡崎の番組持ってる方なんですけど、はいはい、私のこの番組で初めてメッセージが届きました私へのメッセージじゃなくて、はい、後藤さんへのメッセージですよね。
はい、
ちょっとだけ紹介すると、はい、後藤さんのさりげない一言、温かなお人柄に触れ、私もパワーだけでなく安心感を抱きました。後藤さんに助けていただいた方、後藤さんから生きる力をいただいた方など、後藤さんは影日向となり、はい、多くの皆様のために力を注がれています、はい、まあ、絶対なる、
もったいない言葉ですね私には本当に、はい、
ねえ、
はい、ありがとうございます。まあ、はい、
ね、これから、
はい、
まあ、桐生選手のトレーナーだけじゃなくて、
はい、
今お聞きしたら、あ、桐生選手と一緒に最近もオーストラリアに1ヶ月行ったりとか、
そうですね、はい、
そういうことももちろんありますが、はい、そうですね、バスケットボールとか、はい、大学の講師とか、はい、いろんなことでお忙しいんですが、
はい、
一番直近の目標、桐生選手の目標は、
この秋にありますジャカルタのアジア大会ですね、はい、
があるということですね。
はい、
はい、それでは今日は後藤勉トレーナーに来ていただきました、はい、本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。